皆さんおはようございます。早くも6月に入りました。これから梅雨の時期を迎えていくでしょうか。日々の皆さんの歩みと健康が、そして信仰が守られるようにお祈りしたいと思いますし、今日は久しぶりに来られた方々もいらっしゃいますけれども、健康の弱さの中にある方々、あるいはその病との戦いの中にある方々のためにも、私たちは引き続き祈っていきたいと思います。祈りを持って始めますので、心を合わせていただければ幸いです。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を拝め、賛美し褒めたたえます。新しい一日を与えられ、この日も主の恵みのうちに生かされて過ごすことのできる幸いをありがとうございます。6月に入りました。また6月のこの1日最初の日に、敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めてこの場に集って来られた方々とともに、生ける真の神様、あなたを礼拝することのできるこのひとときを、また恵みを感謝いたします。私たちはあなたの御言葉と御霊の助けと導きなしには歩んでいくことができません。そして神様、一つところに集まって共に礼拝を捧げることがどれほど素晴らしいものであるかということを、いつも私たちにお教えください。私たちには多くの祈りの課題がありますけれども、神様は一つ一つすでにご存知であられ、それにもかかわらず私たちが祈ることをあなたは求めておられることを感謝いたします。祈りの少ないものであります。神様に信頼することの足りないものであります。しかしこのようなものをあなたは愛し、恵みと祝福を絶えず注いでくださる、その恵みを感謝いたします。どうか今私たちの礼拝を整えてくださり、あなたからいただく御言葉によって新しい瞬間を歩むことができますように。健康の弱さを覚えている方々もおられます。ご高齢の方々から小さな子どもたちに至るまで、この場に集められました。来たくても来ることができない方々もいらっしゃいますが、神様がその場において祝福を備えてくださいますように。また礼拝の中で今朝は聖餐式も執り行われますが、今一度イエス・キリストの十字架の御苦しみと死と、また復活とを深く思い巡らすとき、またなぜイエス様が私たちのために十字架にかからなければならなかったということを深く思い巡らすときとしてくださいますように、そして御言葉によって私たちの心を探り、また整えてください。この地域に使わされた国分寺キリスト教会、そして地域の諸教会を主が導いてくださいますように。いろいろな祈りの課題がありますが、その一つ一つに主が最善をもって答えてくださるとともに、またさらに諸教会のために取りなす祈りを私たちにお与えください。またどうぞ神様、午後には役員会も開かれます。来週のペンテコステ記念礼拝、礼拝開始40周年記念礼拝や記念会も主の御手の中にあって導いてくださいますように。さまざまな祈りの課題がありますけれども、一切をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。黙示録を最後に開きましたのは2024年の11月3日でした。その時には黙示録の2章の1節から7節を開いて、勝利を得る者には命の木からと題してお話をしました。その後の箇所である黙示録2章の8節から11節までは、実は皆さんもご存知のように昨年2024年の年間聖句でありました。ですので昨年の1月1日の元旦礼拝でご一緒に黙示録の2章の8節から11節をご一緒に開きました。死に至るまで忠実に、命の冠をというテーマで昨年ともに歩ませていただいたわけです。世界情勢や今日本が置かれている状況を見渡すときに、あらゆる分野で危機的な状況にあることがわかります。聖書の原則に反することが神様なしの世界では当たり前のように起こっておりますし、人の命が 軽んじられている時代といえます。命の尊厳が軽んじられている時代でもあります。たとえ私たちは社会や世界がどのように変わっていたとしても、人生の礎であり、救い主イエス・キリストを信じる信仰に固く立ち続けるということです。忍耐がさらに必要な時代の中に私たちはありますけれども、神様が聖書に与えてくださっておられる確かな約束、そして希望を土台として、私たち教会の存在を通して、主の素晴らしさが表されることを祈り求めていくのです。私たちはこの旧新約聖書66巻を誤りなき神の言葉として信じています。また信仰と生活の唯一絶対の基準、規範として完成された聖書を土台として歩ませていただいています。最近に限ったことではありませんけれども、しばらく前から、数十年前から、聖書の権威を貶めるような運動も世界的に展開されています。新しいこの新使徒運動、新使徒改革というものもその一つです。神の言葉である聖書と同等に、あるいはそれ以上の権威を持つ、使徒や預言者と呼ばれる人たちが、存在し、語られる預言の言葉を重んじる人たちや教会も実際にありますが、私たちは今手にしている聖書の権威の前にひれ伏し、聖書から神の言葉を受け取り、歩ませていただくのです。いろいろな分野において、終末の時代を迎えていることを実感させられる中にありますが、聖書に書かれた確かな約束のうちに私たちは生かされ、いつ再びイエス・キリストがこの世に来られても良いように心備えをしながら、慌てず、足を地につけた信仰を共に送らせていただくのです。先ほども CS 聖書のお話で黙示録が開かれましたけれども、今朝は久しぶりにこの黙示録を開きたいと思います。この黙示録の2章と3章には、イエス様は使徒ヨハネにお与えになった7つの教会へのメッセージが記されています。すでに私たちはこの2章に入ってから、エペソの教会、あるいは、8節に出てきますように、スミルナにある教会に対するメッセージを共に確認したわけです。そして今朝は、この12節から書かれていますように、ペルガモンにある教会に対するメッセージであります。イエス様の諸教会に対するメッセージは、当時の教会に対する直接的なメッセージとともに、この現代に生きる私たちの教会に対するメッセージでもあるということを心に留めたいと思います。イエス様の諸教会に対するメッセージのこの第一の目的は、聞く人にキリストご自身の栄光、素晴らしさを表すことでした。当時においても、そして現代においても、教会における礼拝は、何よりもキリストのこの栄光、すなわち偉大さと素晴らしさが表され、主ご自身が崇められるところです。早速、今朝の12節以降を読んでいきたいと思います。12節と13節をご覧ください。また、ペルガモンにある教会の御使いに書き送れ、鋭いモロハの剣を持つ方がこう言われる。私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなたのところで殺された時でさえ、私に対する信仰を捨てなかったとあります。内容としては重々しい厳粛な内容と、ペルガモンの教会の姿をここに見ることができます。ペルガモンの教会は前回出てきましたスミルナよりもさらに北へ数十キロ、80キロメートルほどでしょうか。北に行った町であって、少しですね、内陸にあることが地図を見ますとわかります。七つの教会では、いわゆるこの一番北にある町でありました。 現在のトルコにある都市の名は、このベルガマというところがあります。調べてみますと、当時のこのベルガモン、現在の都市、ベルガマというところのようです。この12節に関しては後で確認しますけれども、ペルガモンにある教会に対して13節を見ていただきますと、私はあなたが住んでいるところを知っていると書かれています。イエス・キリストはこのペルガモンの教会が置かれている状況をよく知っておられました。私たちはこの言葉から一つのエピソードを思い起こします。最初の罪を犯してしまった、アダム、そしてエバは神様の御前から逃れて隠れたという歴史を思い起こします。創世記の3章などに書かれています。神様からあなたはどこにいるのかと3章9節に書かれていますが、そのように尋ねられたアダムとエバは、神様の御前に出ることができず、身を隠したと書かれています。今いるところを神様に知られたくないというのは、人間が罪人であることの明らかな証拠です。神様の恵みによって救われ、本当に心から生きている喜びを知っている人は、どこにいても、どのように生きているか、他の誰に知られなくても、主なる神様が全てを知っていてくださるということは、私たちにとって大きな慰めではないでしょうか。このペルガモンの教会に対して、いわばこの驚くべき言葉が書かれています。それは13節の、そこにはサタンの王座があるというものです。これは何を指しているのでしょうか。このペルガモンはローマ帝国が支配していた当時、アジア州の首都であったと言われます。ペルガモンは歴史において、歴代皇帝を礼拝する神殿が数多く建てられたと言われます。つまり政治と文化の中心でありました。そして様々なギリシアの神々を祀る神殿や祭壇がありましたから、異教の宗教の中心でもありました。今日も現代でもアクロポリスという遺跡として存在しているようです。また特に有名なのは町のこの西側にあったアスクレピオスという神殿がありました。アスクレピオス神殿ですね。ギリシャ神話に登場する医学の神アスクレピオスがこの杖に蛇を巻きつかせたというものですね。つまり蛇をその神の使いとして象徴しており、病気を治してくれるものとして蛇が祀られました。まさにトレードマークが蛇だったということです。これは今日の WHO、世界保健機関のマークのもとになっているとも言われます。当時の人たちが癒しを求めてこのアスクレピオス神殿に来たようです。現在の WHO 世界保健機関が人々の健康や安全を考えている組織かどうかは甚だ疑問です。むしろ客観的に見るならばその逆と言えます。アメリカはこの1月にこの WHO から脱退することを表明し、大統領令に署名しました。日本も WHO から脱退すべきであるとの国民運動もあります。私たちキリスト者はこの世のものではありませんけれども、この世に属するものでもありませんし、ただこの世に今生かされているお互いです。この世に生かされているものとして、教会として知恵を持って歩むのです。良きサマリア人のように、隣人に対して、地域社会に対して、そして家族に関わります。話は戻しますけれども、ペルガモンの教会が置かれていた状況を想像しますと、サタンの策略によって人々が次々と、全員ではありませんけれども、一部の人たちが惑わされていったような時でさえ、この教会の人たちはイエス・キリストを信じる信仰に固く立ち、信仰を捨てずに 守り通したわけです。しかしこの町に、町にはサタンの王座があると言われていますように、皇帝崇拝、皇帝礼拝と関係しておりました。この町はこの出てきましたエペソやスミルナよりも早くローマ皇帝のための神殿が建てられたようです。そして特にその影響が大きかったことは、13節のアンティパスという人物、信仰者が殉教したことに表されています。彼はどういう人であったのかということは、他には出てこないためによくわかりませんけれども、13節で、私の確かな証人と書かれています。これまでの新改訳聖書第3版には、私の忠実な証人と訳されていました。証人ですね。ちなみにこの証人というのは、殉教者を意味する言葉を意味するようになったわけですね。元々の言葉において。アンティパスは、イエス様をキリストを否定するように強要されたり、またローマ皇帝を主であり神と拝むように強制されても屈しませんでした。決して屈しませんでした。イエス・キリストこそ主と信じるという証を保って生きたのです。そのために彼は命を奪われることになります。いかにこの町の上にサタンの力強い働きがあったということが、垣間見ることになりますけれども、分かってきます。しかしそのような中でもペルガモンの教会は固く信仰に立ち続けました。そのことが主によって称賛されています。彼らは、そのペルガモンの教会は、アンティパスの殉教を目の当たりにしても、13節で私の名を固く保ったと主ご自身から言われています。また私に対する信仰を捨てなかったともここに述べられています。サタンの王座があると言われるペルガモン。激しい迫害が始まっているペルガモンでありました。その中でもこの町の信仰者たちは主への信仰にしっかりと立っておりました。しかしサタンは別の方法でもこの町で動いている、活動していたわけです。つまり、ある種の問題があったことが続いて語られます。一言で言いますと、それは偽りの教えをそのままにしていたということでした。ペルガモンの教会のアンティパスは確かな証人と呼ばれています。これは既に学びました黙示録の一章五節で、イエス・キリストご自身が確かな証人と呼ばれているのと全く同じで、ここではまさに確かな証人、それは忠実な証人ということです。アンティパスは死に至るまで忠実でありなさいという、これはスミルナに対する言葉でありましたけれども、死に至るまで忠実でありなさいというのは、スミルナにいる教会への言葉でありましたけれども、その言葉通りに、イエス・キリストに対する信仰を守り、殉教した忠実な確かな証人でした。彼が忠実な証人になることができたのは、まず、イエス・キリストご自身が忠実な証人であったからです。彼は忠実な証人であるキリストによって、彼自身が、アンティパスが忠実なものにしていただいたわけです。アンティパスだけではありません。ペルガモンの教会の他の信仰者たちも、キリストへの信仰を捨てることはありませんでした。13節のこの私に対する信仰を捨てなかったというのは、私の信仰を否定しなかったという意味でもあります。信仰を保つということはどういうことでしょうか。このことは本当である。私はこれを信じるんだと、自分で自分に言い聞かせて、信念や確信を強くすることではありません。私たちの信仰は、イエス・キリストのご真実を土台としているということ。私たちは自分の不真実や不信仰を嘆いたりすることがありますが、私たちはもう一度忠実なお方であるイエス・キリストに目を向けたいと思うのです。イエス・キリストの真実に より頼みたいと思うのです。信仰と真実というのは、まあ、同じ言葉でもあります。イエス・キリストに対する信仰とともに、イエス・キリストの真実と、ローマ人への手紙3章22節にはですね、書かれているわけです。そして次の14節をご覧ください。15節までお読みしたいと思います。けれども、あなたには少しばかりの住めるべきことがある。あなたのところにバラムの教えをかたくなに守る者たちがいる。バラムはバラクに教えて、偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを置かせた。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えをかたくなに守っている者たちがいるとあります。これまでの称賛お褒めの言葉の後、けれどもと続きます。あなたには少しばかりの責めるべきことがあると記されています。ペルガモの教会はこの内部からの誘惑には弱いところがありました。つまりバラムの教えをかたくなに守る者たち、あるいはニコライ派の教えをかたくなに守っている者たちが実際にいました。全部がそうなのではなく、そういう人たちがいたということです。ニコライ派については黙示録すでに学びました2章6節にも出てきます。ニコライ派のことについてここには詳しいことは書かれておりませんが、正当的な教えとは相入れないものを主張していたということです。バラムの教えということについては開きませんけれども、民数記22章以降を読むとですね、22章から24章などを読みますとよくわかりますが、預言者であったベオルの子バラムはモアブの王バラクから敵対していたイスラエルの民を呪うように依頼されたわけですね。詳しいことはもう民数記に書かれていますが、その要点がこの14節に書かれていますし、今お読みした通りです。バラムもバラクと、ちょっと名前が似ていますので混乱するかもしれませんが、何よりもバラムがイスラエルの民をあるまじき罪に引きずり込んだ人物としてここに指摘されています。イスラエルのためにつまずきを与えようとしてサタンの企みがあったように、教会の中にもサタンの手先となるような、考え方や教えが忍び込んでくることがあります。もちろん私たちはですね、この教会の中にサタンが入ってくるとかそういうことではなく、その教えそのものにサタンの誘惑があるということです。殉教者まで出しているペルガモの教会、忠実な教会にサタンの誘惑が入り込んでいたという事実、その人たちはこのペルガモンという異教社会の中に偶像に捧げた肉を食べても構わないと主張しました。第一コリントを私たちは学びましたけれども、第一コリントの8章にあるような、偶像に捧げられた肉を偶像に捧げられた後市場に出回りになった一般の肉のことを指しているのではなく、まさにここにも偶像に捧げた生贄とありますように、異教の神々への礼拝や皇帝崇拝、そしてそれに伴うこの儀式的な祭儀的な食事に参加することでありました。つまりこの町の宗教的な祭りに人々と一緒になって参加することでありました。秋になりますと秋祭りがあります。特に愛媛県の松山と、愛媛、西条ですね。西条などありますと、秋祭りが盛んですね。もう町を挙げてといいますか、公立の中学校や小学校、そして病院までもがお休みして、その祭りをするという、そういう地域です。香川の方はあるでしょうか。公立の小学校、中学校がお休み、病院もお休みで、秋祭りが行われるというのはどうかと思いますけれども、そういった異教社会の中に私たちも置かれています。当時もそうでありました。 つまりペルゴ湾の教会の中ではいろいろな教えを信じ、いろいろな考え方を持っている人たちがこの野放しにされていたということであります。考えたいと思います。本来信仰者は一人一人違っています。私たちは背景もこの年齢もそして生まれ育った環境もいろいろ違います。いろいろな考えや背景を持っておりますが、たとえそれぞれ異なった背景、また賜物を与えられていても主イエス・キリストにあって一つとされています。しかし父なる神様の御心と御言葉を離れてこの世の価値観に左右されていくならば、教会としては大きな課題を抱えることになります。教会というものを揺るがしかねません。先ほど申し上げました、今もこの現代においても、と当時の聖書に書かれている使徒と預言者が存在し、そのような人たちの言葉が、重んじられるところには大きな危険が伴います。それに対して16節を見ていただきますと、だから悔い改めなさい、そうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦うとあります。先ほどあえて私は12節に触れませんでしたが、ここで12節を見ていただきたいと思います。またペルガモンにある教会の御使いに書き送れ、鋭いモノハの剣を持つ方がこう言われるとありました。異教の力の強い地域において生きるキリスト者には数々の困難がありました。それがイエス・キリストは鋭いモノハの剣を持つ方として登場してきます。悔い改めないならすぐにペルガモンの教会のところに来、私の口の剣を持って彼らと戦うと宣言されました。教会に対してですね、教会に対してイエス様を語っておられます。厳粛な神様のお取り扱いの宣言であります。イエス・キリストの宣言です。死の御言葉が人々の心に語られるとき、罪が示されます。そしてその心に悔い改めが起こります。教会は神の口から出る言葉である聖書によって清められ続けていくのです。清さといった場合、道徳的な清さというよりも、御言葉に対する健全さ、素直さ、純粋さ、そして、やはり謙遜さを表しているかと思います。先週のファミリー礼拝でも少し触れましたし、5月11日の礼拝の中でも、ヘブル書4章12節を引用しましたように、またその箇所を開きませんけれども、お読みしたいと思います。ヘブル書4章12節。神の言葉は生きていて力があり、モロハの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでも差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。とあります。間違った教えに従うのではなく、真実なお方であるキリストから、徐々に離れてしまっても、いきません。聖書が語ろうとしていることをよく考え、祈り、真剣に受け止めなかったり、神様の言葉の御前に、へりくだる自分、そして自分を吟味することがなければ、神様の言葉への忠実さをなくしてしまいます。そこからイエス・キリストへの忠実さがなくなってしまいますし、人々に対する誠実さも、かけていくことがあります。これは既に申し上げましたけれども、聖書の御言葉は私たちを罪から救い、私たちを恵みのうちに生かします。キリストにある豊かな命につながれたものとして、今も共にお互い歩ませているわけです。聖書という諸刃の剣が私たちの内側にある罪を明らかにします。神の言葉によって自分の哀れさと醜さを知らされ、自覚させられます。そしていよいよ主にすがるものとして神様によって取り扱われていく私たちであります。御言葉が私たちの心に迫るとき、私たちは、苦しくもあり、辛い経験かもしれません。しかし、そのようなところを通ることによって神様の御言葉が本当に私たちのうちに生きた言葉として働き、私たちを変え続け、聖霊によって私たちを栄光から栄光へと変え続けてくださる まさに主の御霊なる神様の働きです。注目したいことは、この16節の言葉、悔い改めなさいは、偽りの教え、つまりバラクの教えやニコライ派の教えを信じている人たちはもちろんのことですけれども、ペルガモンの教会全体に対して言われていることですね。何か一部の間違った教えを信じている人たちのみならず、ペルガモンの教会全体に対して言われていること。つまり、主は、イエス様は、偽りの教えを信じている、この少数のごく一部の人たちのことをもちろん意識しておられますが、その人々をそのままの状態にして放置している大多数の人たちのことをも意識しているということを私たちはここから読みたいと思うのです。ですから主は教えを信じている人たちばかりでなく、そのような人たちをそのままに放置している無関心をまさに悔い改めなさいと言っているとも理解できるわけですね。悔い改めなさいというのはこの後の3章3節や3章19節でもイエス様ご自身が語っておられる大切なことです。そして17節をご覧ください。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石には、それを受ける者の他は誰も知らない。新しい名が記されているとあります。今朝の箇所の最後の17節には、神様から与えられるものが何であるかということが書かれています。これまで学んできた箇所において、勝利を得る者には、私は命の木から食べることを許すと2章の7節にありましたし、第二の死によって害を受けることはないと2章11節などにその約束が書かれていましたが、このペルガモンの教会に対しては隠されているマナと白い石を与えようという、ある意味この不思議な言葉が書かれています。マナというのは出エジプト記に出てくる、まさに天から降ってきたマナです。モーセに率いられてアラノを旅していたイスラエルの民は、毎朝天から降ってきたマナという食べ物によって養われました。人々はこのマナによって生きたのですが、それが何であるかは分かりませんでした。一体これは何だろう、マナーという言葉のようにそれが分からなかったわけです。しかし今や本当のマナ、誠のパンであるイエス・キリスト、ヨハネ福音書の6章の48節や6章の51節を見ますとこうあります。私は命のパンですと6章48節にありますし、そのすぐ後の6章51節では、私は天から下ってきた生けるパンです、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますと言われたイエス・キリストご自身が私たちに与えられていることを明らかにされました。勝利を得る者にはこのイエス・キリストご自身が与えられているという事実が明らかにされたのです。そしてもう一つの白い石については、いろんな解釈があるようです。競技場に入る時の身分証明書のようなものであるというふうに理解する人たちもいますし、公の宴会場に入る入場券のようなものとして当時白い石が使われたとか、あるいは競技で勝った人に与えられる勝利の札であるなどです。また昔行われていた裁判の一つとして、この裁判官が判決を下すときに、その判決を小さな箱の中に入れた石の色で示したそうです。被告は自分の手でその石を取り出しました。白い石というものはまさに無罪を意味した罪の許し、自由を与える印でもありました。ですから神様から白い石をいただいた人は天の御国の祝宴に入れていただけるということ、まさにイエス・キリストの十字架の死は私たちに本当の意味での自由と解放と 新しい命、そして新しい自分という存在をもたらしてくれました。私たち一人一人に実際のこの白い石というよりも、まさにその石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が記されていると書かれているように、その石が与えられるということ、さらにはこの新しい名というものもいろんな解釈がありますが、この後の3章の12節の御言葉との関連で理解するならば、その3章12節には私の神の名とありますように、記されている新しい名というのは私たちの名前、私たちの名というよりもむしろイエス・キリストの名と言えます。名は体を表すと言われます。当に神の名を知るということは、その神様ご自身の性質や力に預かることを意味しました。つまりこれは石を受け取り、やがての天の御国に入る人たちだけがイエス・キリストのさらなる素晴らしいご性質、そのご栄光を知るものとされるということです。国分寺帳には新しい名と書いてですね、神名ですね、国分神名府家とありますけれども、その神名というところ、その DCM のところの交差点を白い文字ですね、神名とありますけれども、そう見るたびにですね、聖書に書かれている言葉だなということを思い起こすわけです。なんか親近感が湧いてきます。最後になります。黙示録の学びはとびとびでしか学んでおりません。しかし黙示録を通して私たちは、現代に生きる教会はこの終末の時代の中にあって、どのように目を覚ましながら歩んでいったらよいかということをいつも教えられます。ペルガモの教会の人たちに書き送られた内容は、イエス・キリストを信じる信仰の確信がいよいよ豊かに与えられるものでありました。この中にあっても殉教者を出した教会でありましたけれども、彼らは信仰を守り通しました。それとともに確かに問題もあったということを今ご一緒に見てきました。この世が与える祝福には勝る永遠の命、本当のマナーであり誠のパンであられるイエス・キリストを信じる信仰によって、今の時代、困難な時代を私たちは生かされています。さまざまな教えが吹き荒れる現代でもあります。私たちはそのような中にあっても、神の言葉である聖書に聞くということ、さらに聖書の御言葉に生かされていく教会として主を崇め、主を賛美し続けたいと思います。私たちには1日24時間が与えられています。そして、7日、1週間7日ありますけれども、時間に直すと何時間になるでしょうか。そのうちのこの日曜日の朝の礼拝、10時から、12時ぐらいまで、往復の移動距離も含めて3時間ぐらいでしょうか。1週間の中のこの3時間というものを、皆さん時間と場所を性別してこの場に集まってこられています。本当に礼拝を捧げるということがどれほど素晴らしいことであるかということを、私たちは神様に感謝したいと思います。来週はいよいよ40周年礼拝開始ですね、40周年記念の礼拝であり、また記念会を持ちます。証もありますし、いよいよ記念誌もですね、皆さんのお手元に届くことになります。担当してくださったお一人に主にあって感謝をしたいと思いますし、何よりも誰よりも私たちの教会を愛し、ここまで導いてくださったイエス・キリスト、そして神様に感謝を捧げる時としたいと思います。来週だけではありませんけれども、今朝もそうですが、本当に主の恵みを覚えつつ振り返り、感謝を神様に捧げて、この後聖餐式を持ちたいと思います。最後にお祈り持っております。神様、ありがとうございます。早くも6月に入りました。あっという間の5月でありましたけれども、 神様は私たちを日々恵みのうちに生かしていてくださる、その幸いをありがとうございます。一日が、一週間が、一月が経つのは本当に早いです。物事は移り変わりゆき、この社会も世界もその情勢が変化していきます。しかし私たちはいつまでも変わることのない神の言葉である聖書と、またそこに示された神様ご自身のご愛と恵みとご真実をそこに見ることが、見出すことができる幸いをありがとうございます。変わることのない神様の御言葉、そして私たちに対する変わることのないご愛とご真実と恵みを覚えて感謝いたします。あなたに礼拝を捧げることがどれほど素晴らしいものであるかということを、もう一度この朝私たちに教えください。そして様々なことが起こったとしても、私たちは本当に変わることのない神様に、そしてあなたの御言葉に心を留めさせてくださいますように、今朝は共に聖餐式をこの後持ちますが、今一度十字架でかかられ、苦しまれた、そして血を流され肉体を裂かれたイエス・キリストを深く思い巡らせておきとしてください。一切をお委ねし、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。